This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の市村恵里です。
福本大輝です。
2年の横山聡です。
峰本裕樹です。
長谷川京子です。
草壁かさねです。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
ゴールデンウィーク開けちゃいましたね。
おい、何しました？
バーベキュー。
バーベキュー
何やった？
うちバイト。
バイ、はい、すいません。楽しいね。横山。
僕ですか。僕はですね、将棋の大会で広島に行ってました。
あ、将棋の、う
ん、はい、
勝った。
まあぼちぼち。
おー、
勝った。調べてる。
お
ー、京子ちゃんは？
祖母のお誕生日会をしました。
あー、あったかい。
何歳？
82です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ここでなんか祝われてるっていう。じゃあ草壁ちゃんは？
私は4月30日に名古屋にライブで行って、うん、5月6日に奈良と大阪観光して、その帰り5月7日に神戸のカミング神戸っていう大きいチャリティーフェスに行きました。
うん、
ライブ三昧です。
充実してる。
遊びっとるな。
遠征しまくりでした。
超アクティブ。
金が
いや、金の話するんじゃない。
さすがゴールデン。
はい、行きますよ。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学経営学科社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では経営学科と社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @wakucampus @wakuakampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。今日は私たちがおすすめする岡山市のお店について話していきたいと思います。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学経営学科と社会情報学科の提供でお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて、ここからは岡山市のおすすめのお店を紹介していきたいと思います。新学期が始まってもうすぐ2ヶ月が経ちますよね。新入生の皆さんも新しい環境に慣れてきた頃かと思います。そこで私たちがおすすめする、ここは行った方がいいというようなお店を紹介したいと思います。では最初に京子ちゃん。
はい、早速行っていただいて。
私がおすすめするお店はカフェ青山というカフェなんですけど、
はい、
タルトケーキがすごく美味しいお店なんですね。
あ、いいですね。
で、もともとは新潟のお店なんですけど、新潟から岡山にやってきて、で今新潟には4店舗で、岡山市に2店舗、倉敷市に1店舗あるお店で、
あ、そうなんだ。
大学生とか女性とかがたくさんいるお店なんで、ぜひ行ってみてください。
女性、
女性9割近くが女性らしいです。
おいおいおい。
コーヒーとかも美味しいみたいなんで、ま
あ、その他の店はな、一人で行くとなんか肩身狭いよな。
ゆったりできるお店です。
ゆったりしたいな。タルトケーキってさ、何、チーズとかそういうやつ？
もうたくさんあります。
いちごタルトもある。いちごタルトもある。
あります。季節限定とかでメニューがどんどん変わっていくんで、
いいね、いいね、いろんな種類がある、
はい、
でコーヒーも美味しい。
コーヒーも美味しい。
ネックは男一人で行けないみたいな。
いやまあ肩身狭いです
よね。いけないことはないよ。
いけないことはない。
いけないことはないけど、
じゃあもうみんなで行きましょう。
そうみんなで行きましょう。 OKOKOK。 あ、もう完璧や。
では次どうしようかな。じゃあ、あの横山で。
僕ですか。
はい。
はい、ですね、僕のおすすめするお店なんですけど、まあ、あの僕実家生なんでアクセスがいい店ぐらいしか行けないんですよ。
うん、
で、あの、まあ、結構よく行ってるのが、その岡山イオンかそのサンステの中なんですけど、うん、サンステに三省堂っていう本屋があるんですね。
はいはい。
その三省堂のいいところ、まあ、三省堂紹介するんですけど、三省堂のいいところって本を見つけやすいんですよ。
ほう。
あの、変に本屋してないというか、その新しい本屋ってどこに何があるのか行ってみてすぐわからないじゃないですか。
は
あ。ただなんか三省堂は入って直進すればここにこれがあってこれがあってこれがあるみたいな感じの区切りがあって、分かりやすいのと必要なものをパッて見つけれるっていう利点に優れてる、すごくなんか まあ、スマートに買い物ができてさっと帰れるみたいな、うん、本当にいいお店だと思います。はい、
じゃあミネ。
はい、私がおすすめしたい店は小豆島ラーメンのお店なんですけども、まあ、岡山イオンの中にも入ってまして、うん、まあ、ここの最大の特徴はなんといっても替え玉が無料なんで、
お
それな、
食べ盛りの運動部の方でもすごく美味しいのでおすすめです。
そうだね、あの理大とか結構男子が多いから結構お量が多いよね。確かに
結構いいですよね、
うん、もうとりあえずどこ行くって迷ったら、うん、お腹空いたし小豆島ラーメンでよくねみたいな。
そうですね、
行くよね。
そういうノリ
だってただよ、ただ
替え玉ね、
替え玉がね
替え玉です、
商品がじゃないよ、替え玉がただだから絶対ではないけど結構な確率で上がるよね。
そうですね、
うん、行くかみたいな。
くすかべちゃん。
はい、私が紹介するお店は古着屋さんなんですけど、
はい、
岡山駅から、柳川交差点に向かって、
はい、
柳川交差点で右折したら、四国銀行の岡山支店があるんですけど、あれの、はい、左横にチャックルっていうお店とバウンダリ243っていうお店が2軒隣り合わせであるんですよ、
はい、
でバウンダリーは輸入の古着屋さんなんですけど、もう破格なんですよ。もうめっちゃ安くて、まあ、チャックルも安いんですけど、輸入物が好きでっていう人はもう本当におすすめですね。シルバーとかのアクセサリーもあるし、基本メンズなんですけど、うん、だからオーバーサイズで着たい女子でもおすすめですね。
あ、
そうです。でチャックルは とにかく店員さんが面白いです。
面白い。
店長がめっちゃ面白いです。
あ、
すっごいフレンドリーで、あっちはレディースもあってすごい可愛いもアクセサリーもあって 女子向けのどっちもおすすめです。
あ、もうあるよな、古着だから、なんだろう、古着感があるそのおしゃれなやつばっかみたいな、ね、
こなれた感じのおしゃれ、まあ、大学生毎日私服だから、
ほら、あの中村連れてって全身コーディネート
なるほど、まだやる、まだやる、中村をどうするん、これじゃ中村を
新企画で
新企画、
中村さんをおしゃれにしよう、
しよう企画、
水峰本もみたいな、
かわいそうに、
やりましょう、
みんなでおしゃれになりましょう、
やりましょう、
はい、はい、
じゃあうちあの最後に紹介するんですけど、
はい、はい、
まああの居酒屋なんですけども、
あー、なるほど、
うん、
あーってなるじゃん、
う
ん、
まあまあそうよ、そうよね、そうよね、
あの居酒屋ドドドというお店でして、これはあの、まあ、岡山駅から16分ぐらい歩いた、まあ、飲み屋街の中に
結構歩きますね、
まあまあ、でも割と近い方ので、あのそこは何といってもあのお酒もそうなんですけど海鮮のお店で、魚介がものすごい美味しいですよ、
無言の納得
でうちあのそんなに生もの得意ではないんだけど、
はい、
それでもあのウニとかね結構好き嫌い分かれるじゃん、
はい、
それでもあこのウニ美味しいってなるぐらい新鮮なものとか美味しいものがたくさんある。でコースもね3500円ぐらいで、
マジで
安い、お手軽ですね。
そうあるから全然手が届くし、それで美味しいものが食べれるんだったら全然お得。ただあのお酒は20歳になってから、
はい、
お願いしますね、
はい、皆さん守ってくださいね、
はい、来年にお願いしますね新入生の皆さん。
はい、この後も引き続きお店の紹介していきます。それではここで1曲お聴きください。スピッツで春の歌。
それでは後半もお店の紹介をしていきます。次におすすめするのは犬カフェのコーディの椅子さんです。インタビューもさせていただきましたのでじっくりと紹介していきたいと思います。最初の質問なんですけど、
はい、
あの猫カフェって結構全国にいっぱいあると思うんですけど、
ですね、
その犬カフェって全然ないんですよね、探したら。
あ、なくはないんですけどね、少しですけど、はい、あるのは
ですよね。なんかもう10対1ぐらいの割合ぐらい、
少ない
かめちゃくちゃ少ないやっけ、はい、みたいな、もう全国に20個30個はあるんかなぐらいの。
あ、ないです
ね。ないですよね、はい、やっぱり。で、中で犬カフェをやられた理由とかが。
理由ですか。
はい、
そうですね、単純に一番最初は、
はい、
結構ワンちゃん、珍しいワンちゃんを飼ってて散歩に出てて、まあ、街中なので結構あの年配の方とかもマンションに住んでらっしゃるんですよね、
はい、
でそういう人たちってみんな昔ワンちゃんを飼ってて今もう年だから飼えないとか、あとなんかまあペットロスの方とかも結構いらっしゃるんですけど、はい、そういう方たちに声かけられて、でもだったらその犬と触れ合える場所があったらいいのになと思って探したんですけど、やっぱりなくて、
はい、
であないんだったら
私ちょっとブリーダーもやってるので、はい、その関係でじゃあちょっと犬カフェっていうのもいいかもなと思ってやり始めました。
いやもう本当に助かってますよ俺たちも。
あ、そうですか、はい、助かってます。そう、ありがとう
ございます。こっちで大体みんな大学生で、
はい、
なんですかね、アパート借りたりとかって大概ペットが、うん、まあ、事情で飼えなかったり、まあ、ペット禁止ってのもあるんですけど、はい、金銭的に飼えなかったりとか一人だと世話がしきれなかったりとか、ね、夏場とか危ないですし。
ですよね、まあ、はい、お友達と遊びに行かれる時にどうしようかも。
そう、そうなんですよ。
はい、だからもういいとこ取りしていただこうかなと思って、
はい、いやもういろんな問題があって僕ら飼えないんで。
まあでもうち犬カフェって言ってもどんどん猫も増えてる、はい、
そうですね。で客層っていうとちょっとあれなんですけど、はい、どんなお客さんが。
お客さんもバラバラです。
バラバラですか。
家族連れの方からもうカップルの方、まあ、今学生さんとか、はい、それからあの男の方が一人でいらっしゃったり会社員の方とかとご年配の方、
はいはい、
もうおじいさんおばあさんぐらいの方までいらっしゃいますので、すごい幅広いと思います。
年齢も全くもうあれなんですね。
そうですね、男女問わずですね、はい、もちろんあの比率で言えばやっぱり女性のグループとか あとあの男性でもカップルで来られて女性がいての男性とかいうのが多いのは多いんですけど、はい、でもうち多分男性一人の方結構いますよ。
もっとこうあれですね、もうじゃあもう気軽に全然
全然来ていただいて、はい、もう全然問題ないと思います。
空いた時間で朝のうちから来ときたいですね。
そうですね、で昼から空いてるんで。
あ、そうなんですよ。12時からですよね。
そうです、はい、午前中はもうお世話とあのこの子たちの、
あ、そっか、
あの遊び、はい、外で遊んだりとか、そうですね、そういうのが時間に取ってるので、
はい、で、そうですね、はい、であの犬のしつけとか、はい、その犬カフェやっていく上での苦労とか、まあ、さっきも話されてたと思うんですけど、はい、そういうのがちょっとどんな感じなんですか、
ね、そうですね、やっぱ一番の苦労はまあ、しつけ、もちろんしつけもそうですけど、
はい、
あと病気とか、
病気か
ケアですね、そのワンちゃんの精神とか体のケアと、なるべく人嫌いにならないように、
はい、
あの来てくれたお客さん皆さんもちろん犬好き動物好きの方がほとんどですけど、中にあのちょっと扱い方が結構あの急に引っ張ったりしないでくださいねって言っても、その本人はそういう悪気がなくガッと掴んだりとかすると、結構その瞬間にワンちゃんってちょっとダメになっちゃう子もいるんで、そういう一人だとやっぱ見てるのも大変じゃないですか、ずっと見てられないっていうのがあって、そういう、なんだろう、お客さんのケアっていうか、なんていうのかな、のもちょっと大変です、実際は。
そっか、お客さんもそうですよね。
そう、あの子供さんとかね。
あ、そうです、子供か。そ
うです、あの子供さん連れてきてくださって、やっぱり、
はい、
もう子供さんにも可愛がっていただきたいなと思ってますけど、やっぱりあの慣れてないんで、好きなワンちゃんだけ抱きたいとか言ってもワンちゃん自体は嫌がっちゃう、うん、
あ、なるほど、
なるべく抱かせてあげたいし、その苦労はあります、ね、
なんかそれすごいしんどそうですね。そうですよね、同じ種類の犬がたくさんいるわけじゃないですし。
そうですね、でやっぱり子供が好きなのはあの一番逃げ惑う。
あ、なるほど。小さい子だとあんまり大きい子はそもそも抱けない、
抱けないし、でワンちゃんとか動物って比較的子供が苦手な生き物なんですよ、動物って。
やっぱりまあやっていく上で大変ですよね。
そうですね、生き物ですからね、
はい、物じゃないんで、まあ気持ちとか
生き物はやっぱり大変ですね、
はい、本当になんというかありがとうございます。こんなところが近くにあって、
ぜひぜひまたご利用ください。
そう、ここね、他の店と違ってだいぶ力入れたんですよ。
そう、そうだね、はい、一番押しとったもんな、
はいはい、不詳私インタビュー行かせていただきました、
はい、
横山と市村と一緒に、
はい、楽しかったですね。
楽しかったね、はい、本当にね、
いや、はい、マジで戯れてきたね
本当にな、あ、もう幸せでしたね、もう今、はい、じゃあね、とりあえず行ってみた感想を申し上げたいんですけども、
はい、
そうですね、とりあえず率直に言って幸せです。本当に幸せです。あのね、料金がね、2時間平日2時間で、土日が1時間、土日祝日が1時間で1000円みたいな。
え、でも全然安い
じゃん、ね、ありがたいですね、本当にリーズナブルで、も
しかも可愛い犬たちが
可愛い
寄ってくる、
もう、ね、2時間や2時間犬と戯れ続けられるという大小揃った犬たちと、あ、もう幸せすぎますね。もう犬好きはもうぜひ行くべきです。でね、そう なんかさ、あの、なんていうの、猫カフェって結構あるじゃないですか。
そう、
でも犬カフェって全然ないのよね、全国的に見ても、ね、じゃあなんで 猫じゃなくて犬カフェにしたんかっていうふうにお聞きしたところ、まあそうだね、なんか最初は珍しい犬を飼ってただけだったらしいんですよ、カフェをやる前に、
はあはあ、
でなんか散歩中に年配の方とかに、うん、結構会ってたみたいで、うん、そういう方は結構昔みんな大体ペット飼ってらしたんですよ、
うん、
で年取ってからはそのまあ年齢のせいで飼えないかったりそのまあ長い子できてるそのペットロスですね、うんまあ、ペットがまあ亡くなっちゃった人たちもいてそういう人たちにその犬飼って散歩してたら声かけられてたらしいんですよね、
うん、
でだったらそういう人たちのために犬と触れ合える場所があったらいいのになと思って探されたらしいんですけど、
うん
やっぱないと、うん、だったら自分で作ろうって思って犬カフェ作られたらしいんですよね、
かなり行動力のある
店長さん、それね、いいよね、なんかペットを飼いたいと思ってる人や、うん、飼いたくても飼えない人でも、もう少しの間だけでも触れ合える場所になったらいいなと思って作られたそうです、ありがたい話ですね、
ありがたいですね、
うん、あでも最近は猫もいるんですけどね
犬カフェなのに
そう、ね、おったんやっけ、
可愛かったですね、あの猫、
あよかったね、ほんまにもう、はい、可愛かった、コーディの椅子では猫も触りたい人ももうじゃんじゃん触っていただいて、うんまあ、嫌がられたらダメですけど、
うん、
ほどほどにね触っていただいてよろしいらしいよ、
うん、ただあの拒否られることっていうの
は向こうから寄ってきたりしますよね、
うん、そうそうね普通に寄ってきてくれるよね、
めっちゃ手舐められたし、
うん、可愛かったね、可愛かったね、
可愛かった
、はい、であの客層どんなお客さんが来るのかっていうお話なんだけど、結構客層がバラバラみたい であの家族連れも来るしカップルとか学生も来るし、びっくりしたのが男一人で男性一人で来る人もいる、
あらら、
結構いる、めっちゃ少ないとかじゃなくて結構いるらしくって、俺らが行った日も俺らの前に一人で来た人が二人いたらしい、すごい、
ね、帰る頃にはカップルもね来られたりとかして、
そうだったね、ギリギリ入れ違いできたよね、うん、なんか年齢も性別も結構バラバラみたいで、あでも比率で言ったら女性の方がどっちかっていうとやっぱり多いらしい、うんよあでも男の人に行くなって言ってるわけじゃないよ、うん、ぜひ行ってください、ぜひ行ってください
まあでも本当になんかこう憩いの場になってるって感じなん
で、そうね、もうね行きたいですよね、できればもうね次はね犬カフェのクロ、結構あの、はい、動物だから物じゃないからやっぱケアが大変、
そうだね、
でなんかやっぱしつけが大変らしいんだけどもちろん、うん、でも一番大変なのが病気になった時に、うん、本当に大変らしいよ、であのたくさん飼ってるから1匹ならいいけど1匹かかったらその移ったりとかもある、だからそのいっぱいいるからその分管理も大変みたいな、
あ
でそのしつけさっき言ったんだけどそのなるべくその人嫌いにならないようにはしつけをしてるらしいんだけど、うん、そのお客さんの中にはあのなんて言うんだろうな、そのワンちゃんとかね猫のその扱いがちょっと乱暴というか、うん強引な方もいるらしくて、まあ、悪気はないらしいんですよね、うん、本人に悪気はないんだけど、まあでもちょっと犬たちからしたら多少強引に扱ってて、うん、その強引にガッと捕まれた瞬間その犬たちは人間をちょっと恐れるようになっちゃったりとか、うん、その犬はその子供のお客さんにやっぱりあんま慣れてないらしくって、うん、でその子供の方は好きな犬を抱っこしたいんだけど犬の方は嫌がるみたいなケースもだいぶあるらしいよ、
う
ん
うん、まあでもそうだよね、一番苦労するとこだよな、
そうな、
ね、お客さんに触らないでくださいとも言えるし
な、そうだからその犬の心身のケア、
うん、
体のケアもだしその犬がダメになっちゃわないように心の方もしっかりケアしてあげることが、うん、犬カフェにおいて最も大変らしい、でそうあの言い忘れたんだけどそのコーディの椅子にはメンバーズカードがあって、あこれ無料です無料ですでこれを作ってもらうとあのお誕生月、例えばその1月が誕生日の人は1月中行ったら、うん、さっきあの料金1000円って言ったじゃん、うん、あれが800円になって、で飲み物もサービスで出てくるらしいので誕生月の方はぜひ行ってください、誕生月じゃなくても行ってください
とりあえずあのまず足を運んでください、
はい、足を運んでどんどんどんどんお金を落としていってください
場所はどこにあるんですか、
場所はまああのなんだろうな、表町の近く、最後にもう皆さん最初にも言いましたけど行ってください、うん、楽しいです、幸せです、
うん、いや本当に癒しの空間、
そうめっちゃいいよね、ほんまにあそこ何回でも行きたいよね、ほんまに、
いや1000円払って癒しが、ね、もらえるんだったら全然いい、
めっちゃ可愛いからね、うん、犬がさその時間になってあ帰れにはいけんってなるじゃん、下ろすんよ犬をね膝の上から、うん、また乗ってきてくれるんですよ
お見送りもね、
犬がお見送りもしてくれるんです、
犬の方から来てくれてね、
そう そう撫でるのやめたらえなんでやめるのみたいな
撫でるのやめると怒る犬もおるもん
な。なんかその店員さんの人が多分膝に座ってほしいと思うんですよって言ってパッてやったらもうトンって乗ってきてくださったりとかね。なんて愛嬌がある犬なんだろ う, そう
ほんまにもうね癒し行くべき、行きましょう。
それではここで一曲お聴きください。高畑充希でデイドリームビリーバー。 This is
Radio Momo ワクワクキャンパスナビゲーション。あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は私たちがおすすめする岡山のお店について紹介してきました。
この番組では経営学科と社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は6月17日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学経営学科と社会情報学科の提供でお送りしました。